3、情報ホットライン。 3-1、都市農村交流×子ども教室、田んぼで新たな出会い。5月19日、都市農村交流事業の参加者が子ども教室の子どもたちと一緒に田植えを行いました。初めての体験でしたが、6年生の女の子に教えてもらいながら楽しくできました。秋にまた来たいですと、墨田区から参加の大山さんご一家、田んぼで新たな交流が芽生えました。秋の収穫が楽しみです。写真。参加者6人が手に苗を持って田植えをしているところ。もう一枚の写真は、今まで地域の人たちに教えてもらったことを今度は自分が教えることができてよかったですと語る栗ヶ丘小学校6年の望月ゆずなさんと、顔写真がボイスとして載せられています。写真終わり。 3-2、 総合防災訓練。いざという時に備えよう。6月3日早朝に震度5の地震が起きた想定で総合防災訓練を行い、1007人が参加しました。公会堂では自主防災会を中心に住民の安否確認や初期消火訓練を行いました。続く第二会場では放水訓練、心肺蘇生訓練のほか、避難所設営の訓練も実施。段ボールのベッドを実際に組み立てました。また今回 FM ラジオの臨時災害放送局を信越総合通信局と共同で役場に開局しました。大規模災害が起きた際には避難所や給水、炊き出し等の情報を発信していきます。写真2枚あります。1枚目は段ボールでベッドを作っているところ、2枚目は FM ラジオの臨時災害放送局の様子です。写真終わり。3-3、複合型介護施設、桜の園と山彦の家がオープン。6月2日、千年寺の里健康福祉センター隣に2つの機能を合わせた複合型介護施設がオープンしました。1つは、在宅療養生活を支えるため、通いや泊まり、訪問看護などのサービスを提供する看護小規模多機能型居宅介護施設、桜の園。町が開設した施設で、指定管理者として NPO 法人パウル会が24時間365日、利用する人の生活に合わせたサービスを提供していきます。もう一つは、NPO 法人パウル会が、認知症の人の自立を支援するために開設したグループホーム、やまびこの家。入居される人の生活を尊重し、家庭的な雰囲気の中で共同生活を支えていきます。写真4枚あります。1枚目は共有スペースとして、大きな広いお部屋にソファー、机、椅子などが置かれた室内の様子。2枚目は建物の外観、白い2階建ての建物です。3枚目はベッドが置かれた居室の様子です。4枚目は特殊浴槽が置かれています。写真終わり。情報ホットラインを終わります。